しかし、その耳だけが実現したわけですね。ヤコブ先生でも優しい方ですから、私は牧師を50年、その子当時も50何年やってます。厳しい道であること、私は牧師はこんな厳しい道であることを知らなかったんですね。ですから、このうちの教会の中心人物であった大塚さんという人がですね、大学を出て工学部として抜てきる人で、国家の試験を受けて、この工いわゆる土木建築士の一級の免許を取ってですね、そして、このしかし、もし国家公務員になればもうですね、この彼の取った資格によれば、結局この水力発電所がありますよね、あちこちに。で、その水力発電所の管理をするような仕事なんですよ。ですから、自分がもし国家公務員にもうなったら、日本中を飛び回って、そしてまともに進行せきゃいけないということで、彼もですね、この本当に死をしてたんですね。で、それで、今度名前が変わったみたいですが、九州電力の工場数、九州電気工場、九電工ってあるんですけど、そこに入ってですね、そしてこのうちの教会に来ながら信仰生活を全うしようということで、立派な人でした。本当に立派なお方で、そして、ね、もうですから、入ってからですね、この日曜日が礼拝日ですから、礼拝を守りたいと思って、このですね、思い切って日曜日のどうしても仕事できないということを言ったんですよ。上司から「お前は何を甘えてるんだ、この社会に生きるのにそんなことを言ったらダメだ」って言って、えらく怒られてですね、彼は人前にしょぼんとなって、そして祈ったみたいですね。ところがイエス様が、「お前は誰を恐れてるんだ、私だけ恐れよ、たとえそう言われてもちゃんと日曜日は守れ」って言ってですね、神様が大塚さんを叱ってですね、そして信仰に至って立派にですね、この教会を建てる時も中心になって尽力してくださいました。で、彼もですね、どっかで深くイエス様を知っていたもんですから、この60になる前に、定年になる前にですね、彼も仕事を辞めて、そして青年学院に行って、そして牧師になると言って牧師になったんですね。牧師になったのはよかったんですけど、その行って卒業して、この就職した先がですね、このバプテスト連盟の九州に今ですね、結構多く教会あるんですよ。そこが地方連合だけの30ぐらいあるでしょうかね。で、その中でも熊本バプテスト教会と並んで古い教会が若松のですね、教会で、吉田慶太郎といっていう有名な市長さんがいたんですけど、その人が牧師をしたような有名な教会です。由緒ある教会で、そこに彼は神学を卒業して、この牧師として、就職したわけですね。で、しかし古い教会で結構いろんな人がおりましてですね、難しかったみたいですね。で、しばらくして2年ぐらいしてから私に電話がかかって、「先生、もう難しいからどうしますか？」って、「何で？」って言ったら、教会員が自分のですね、説教の批判をするって言うんで、先生の説教は面白くないってですね、この批判する、どうしましょうか、もうとにかく祈るからねって言って、そして教会の人にも自分の説教のために祈ってもらうようにお願いしなさいって言ってですね、で、そうして、あやこやしながら10年やったんですね。で、10年した時にもうですね、74、5になってたでしょうかね。そのところにやってきて、「先生、10年間牧師したけど、もうめちゃくちゃやられた、もうですね、もう説教の批判はもとより、やり方が悪い」と言って、もうですね、なんか自分は警察に訴えられそうになったと、「先生、こんな厳しい人はもう知りませんでした」と言ってですね、 彼が泣きながらやってきたんですよ、奥さんと一緒ですね。奥さんも文雄さんと言って、とっても素敵な教会員でしたけれども、はい、で私が「お疲れ、いいよ、もう10年したから大丈夫よ」って言って「はい」って言って、そして引いたんですが、やがて彼はなんか早くですね亡くなってしまいました。とってもいい方でした。それをだからやっぱりね、古い教会、いっぱい古い信仰者がいてですね、いろいろいろ言うから難しいんだろうなと思って、はい、まあ、そういうことを自分で牧師をしてみて、もう本当に大変だと思うんですから、ヤコブ先生は優しい、気の優しい人ですから、とてもですね牧師になってほしいけど、ちょっとそれはお願いできないと思って、まあ優しい人だから、とにかく人の役に立つね福祉の仕事はですね、老人介護の老人の福祉施設の仕事をしたいと言って、それでですね、この佐賀の神崎というところにある西九州大学の、それこそ福祉の勉強するところに入って4年間卒業してですね、そしてこの社会福祉、介護福祉でしょうか、そしてケアマネージャー全部勉強取って、そして大きな老人福祉施設の仕事をしたんで、もうできますか仕事がね。でやがて、もう位があってナンバー2になってですね、所長の次に位する人になって、とてもいい仕事をしてたんですけど、そこでですね一大事件が発生してですね、このそこに難しいことを言うですね、おばあさんでしょうかいたんですね、おじいさんでしょうかいたんです。でそれでですね、結局この所長からですね、あの方を対処してもらうようにうまい具合に詰めてほしいと、もうダワダワダワダワダ施設をするからですね、それで結局上からの命令ですから、相当用心してですね、ここを引き取りくださいということを言ったんですね。ところがその人がですね、カッとなってそして俺にここ出ていけというのかつってですね、えらい剣幕でですね、そして結局1週間後ぐらいでしょうか、首吊って死んだ、自殺したんです。びっくりしてですね、もう横井先生はもう俺が殺したっていう、もう本当責められて、そうじゃないんですけどね、もう本当びっくりして、ところがその方のですね、衣装、いろんなものを整理する衣装が出てきて、その衣装にいっぱい案の定いろんな悪口いっぱい書いちゃって、あれから、そして最後っていうところですね、この薬王先生に対して本当に親切にしてくれて、今日までありがとうと言って感謝の言葉だった、その呪いの手紙の中でびっくりして、それを見てですね、今の薬王先生は本当に神様だと言って、それで自分はもう福祉の仕事じゃなくて魂を救う仕事にならなきゃならないと言って、そしてこの方もですね、この牧師になる、結局神学校に行って牧師になられた、ですね、この純正先生もこのような仕事をしておりましたけれども、やっぱりですね、どっかで目指すと覚えられたんでしょうか、守護霊名が帰ってきて、そして自分の方から手を挙げて神学校に行って牧師になられたんです。もう全然ですね、私がこの意図する、意図してもとてもこのなってもらえなかったんですけど、書いてあるように人の心には多くの計らいがある、主の御旨だけが実現する。本当私はもう長女の清川さんもですね、本当にですね、このもうまさかですね、こんなに今持ち上げてるんですよね、今玉川教会でもう佐久先生の身筆を狙って、もう本当一生懸命教会のためにもうそれこそ働いてるんですよね。私はこの子供たちの上に実現したそういう姿を見ながらですね、私にはもちろん人間としては計らいがありましたけれどもですね、主の身筆が実現していく、いやありがたいことだなと思って、もう本当にですね、もう感謝感謝してるんですよね。人の心には計らいがある、だから横井先生でもあんまり厳しい道だから、もう福祉の社会福祉をみんなにですね親切にしてあげる、 その仕事をしなさいと言ったんですけど、これ人の計らい、まあ、けれども神様の計らいは全く別でですね、神様がご自分の御心を行える、ここに書いてある人の苦労には多くの計らいがあると書いてある。そうです、私たちは人間ですから、いろいろいろいろこの思い計らうわけですね。先ほども使徒言行録の16章を読みました。16章はパウロの第2回目の伝道旅行の箇所なんですね。でところがですね、彼がこのその根拠地にしておりましたこのその州その州その地域全体をアジア州というんですよね。でこので結局その辺をずっと第1回目伝道旅行して、第2回もその辺を中心に伝道しようと思っていたみたいです。ところがこの聖書を読んでみますとね、このはっきりですね、この神様からの脳を突きつけられているんですね。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、ですね、フルギア、ガラテア地方を通っていった。ムシア地方の近くまで行き、ビテニア州に入ろうとしたが、イエスの霊が声を出さなかった。聞く、ビテニア州というのは、聞く、北の方ですね。北に行こうとしたら、この周辺ですね、アジア州でやろうとしても、聖霊が禁じられた。北に行こうとしたら、北も止められた。結局、こう行けないから、もう、こう行くがない。西に行くがないんですよね。で、結局、ここに書いてあるように、この、それで、ムシア地方を通って、トラスに下った。結局、このアジア州で禁じられたから、北にも行けない。もちろん西に行け、東に行けないんですから、西に行ったわけ。そして、トラスというところに来て、祈っていると、その時に幻が見えたんですね。幻というのはどういう幻かというと、そのですね、この海峡を挟んでですね、向こうに、このヨーロッパ大陸が展開しているわけですよ。はい、でそのですね、トラスの港から、におりました時に幻を見たマケドニア州、すなわちヨーロッパをですね、アジアからヨーロッパ、そのヨーロッパ州に来て助けてくださいという幻を見た。あ、そうか、もう一番はこのアジア州で伝道しようと思ってたけれども、このアジア州、このヨーロッパに行かなければならない。これは大きな聖書の転換点なんですね。今世界の地図を見てみますとね、このそのアジア州と言われるところは、今ではトルコ、ターキーですね、ターキーでありまして、やっぱり今マホメト教が占めてるんですよね。はい、でそのしかしその海を閉鎖して向こうはギリシャですね。ギリシャ、ローマ、そして、このヨーロッパはキリスト教なんですよね。ですからもうはっきりもうその時ですね、福音は西に、この行くように導かれたんですね。だからパウロとしてはアジア州を伝道すると、アジア州をやればですね、そして、このもっとですね、東の方に行けばですね、やがてはこのインドの方に出る、インドの方に出るでしょうしね、やがてずっと行けば中国に行くでしょうし、大きな地域が広がっていたんですが、しかし神様はですね、福音の宣教をですね、そっちの方じゃなくて、今は結局その地域がマホメット教とかヒンズー教とか怖い宗教がはびこってるんですよね。でもマホメット教なんか今でもそうですよ。もう女の人はですね、もうそれこそ教育を受けることも禁じられておりましてですね、このアフガニスタンなんかそうですよ。これ、ね、とんでもない、もう私も伝道のためにエジプトに行ったんですけど、エジプトのナイル川を登っていってですね、その途中にこのいっぱいこのエジプトの町々があるんですね。そこに伝道に行った女性の方がですね、黒いサリー、全身黒いんですよね。でみんな女性は黒を着ておりましてね、なんか気持ちの悪い。そしてよく話を聞いてみると、これはね、4人まで男は結婚できるんですよ。 して4人の奥さんを持って、そして女性はもう教育もさせられない、もうとにかく性の奴隷のような形でね、もう本当大変な状況で、そういう意味ではこんな恐ろしい教えがこのですね、この地域を占領していて、女性の方は大変だなと思って、つくづくこの私はキリスト教になるとダメだなですね、もう日本だってそうですけど、戦前今度、ね、この首相、日本の首相に高市さんが女性の首相に最初になりました。嬉しいですね、本当もう早くなってほしかったんですけど、もうようやくですねこの時期が来たのか、80年目ですよね、はい。まあ、しかしもうとにかく日本でもそうですけど、日本戦争を負けるまで男は威張りまくっておりましてね、本当男社会でね、もう女性を全然持ち合えなかったんですよ。負けるのも80年経ってようやくですね、このもうそれこそこれキリスト教の影響ですよ、はい。ですから日本この女性に参政権が与えられたのは第二次世界大戦の後なんですよ。それまでは女性には選挙権なかったんですよ、戦前は、はい。まあ、バカみたいな話ですけどね、本当、まあ、しかし今でもマーメイド教の国とかヒンズーの国に行ったら、いや本当とんでもないもう迷信が入り込んでいて、もう人間は押さえつけられてるんですよね、まあ、そういう恐ろしい恐ろしい現実がですね、この今でもこの東の地域、インドはヒンドゥー教ですよね、もうマーメッド教がもうあちらこちらに入って人間を捕まえております。まあ、しかしそういう中で不思議にですね、福音はそれこそギリシャに入って、そしてギリシャからローマに行って、でローマからそれこそですね、このローマがこの世界を支配する時代が長く続きましたよね。でローマが結局最後はクリスチャン国にひっくり返るんですよね、はい。そして、このローマ帝国を中心にして、やがてヨーロッパはこのキリスト教国になっていくという、まあ、そういうことで、そのキリスト教国で、長く育った福音がやがてですねアメリカに行って、そこで本当に燃え上がった火が日本にまで来て、韓国に来て、この声が出し、この福音は歴史的に見るとですね、この東、この西回りで来たんですね。で私もいつも祈る時にですね、ああ神様本当ありがとうございました、私をアメリカにですねやって、アメリカで教育を受けさせてもらって本当ありがたかったです。本当そこは今はトランプという悪魔のですね、自分はノーベル賞を取りたいなんて、もうとんでもない、もうとんでもない男が今なってるんですが、しかし、まあ、やっぱり長いですね、アメリカの歴史を見ると、やっぱり偉いクリスチャンたちが牧師、大統領だったんですね。でもクリントンなんかでも、まあ、ちょっと不倫を犯しましたけども、立派なクリスチャンだったんですね。で、バプティスト教会のクリスチャンなんですよね。はい、奥さんのフリーラリー・クリントンも立派な人でしたけど、本当この歴代ですね、立派なクリスチャンたちがこの今日クリスチャンとして大統領になった国で、この私もそこに行って、そこでですね、それこそもう3年間ですね、マスター・オブ・ディヴィニティを取らせて、無料で食事も無料、授業料も無料、全く無料で不思議な道行きです、そこで勉強されていただいて、ね、そしてもうそれこそアメリカの立派なクリスチャンたちに出会って、大きな恵みを受けて帰ってまいりました。で私はなんでアメリカに神様が使わせたんだろうなということを考えてみるとですね、この教会を開拓するように導かれたんですけど、しかしこの教会を神様が世界宣教のアンティオキ教会として導いておられて、それゆえんですね、やっぱり英語ができなかったら今のようなことはできなかったんですね。これを学ぶために、世界宣教のやり方を学ぶために、私は必ずトロントまで、2週間ぐらいかけて行って、そこに泊まり込んで学んできたんですよね。 そこで初めて世界選挙は一般献金のある部分を使ってするんじゃなくて、全く違った世界選挙献金というのをしなければいけないということをそれで学んだんですね。夏の政界でいつも皆さんに選挙世界選挙献金の冊子を出しますけれど、それもそこに行って知れてきたんです。はあ、この人、そして今日も祈ってますよ、世界選挙のために。その教会ではですね、200組ぐらいの宣教師を送り出していて、4、5000人教会がいて、そして毎朝1000人近くですね、集まってですね、宣教師のために汗を流し涙を流して祈ってたんです。それを見て、わあ、こんな風にして、この世界宣教しなきゃいけないんだ、本当に祈りを捧げなきゃいけない。だから毎朝皆さんに教えておりますけども、祈るということが宣教師を送り出す教会の一番の責任だということだということを、私は今アメリカに神様から導かれていってですね、まあ、あんまり上手じゃないんですが、まあ、一応ですね、日常生活の上は困らないぐらい会話ができますので、まあ、それで学びに行くことができたし、しかもですね、宣教師を使わせたんだって、例えば川田姉妹が今ケニアに行っておりますけれども、ケニアにですね行って導きをしたのは、もうそれこそ、まあ、英語ができたからできたんですよね。はい、その現地に行って、そして私の友達のアメリカ時代の一番の親友だったポール・オクスレイという彼がそこでケニアで進学を教えておりましたから、そこに行って現地に行って、そうした人ですね、そこでこの英語で対話しながら、そして彼女がこのケニアに行くように、まさか彼女がケニアに行ってそこで結婚すると思わなかったんです。もう現地の人と個人の方で結婚して、今その中に入り込んで必死でやってるんですよ。まあ、しかし考えてみると、私の計画じゃない、私はアメリカに行こうなんて計画なかったんです、まあ、けれども神様が不思議にアメリカに行く道を開いてくださって、アメリカでもう、ね、英語を自由に話せるようにしばらって、それでまあ結局考えてみたら、あ、世界宣教をするためにこの教会が安定教会となるために私をアメリカに使わされたんだなということがよく分かりました。まあ、それ今日のところありますけどね、この人間の思いにはいろんな計画がある、しかし主の御心だけがなる。いや、本当は私が自分の思いでアメリカに行ったのではありません。この私の思いの日高の良先生の命令で行ったんですよね。不思議な道に行きでアメリカに行きました。で、帰って、もう行って青ですから、あです、ね、向こうに行ったら向こうの方がいいもんですからですね、私は、最後の前の街でしょうかね、はい、シカゴに一夏過ごしたんですよ。で、シカゴに行ったら、シカゴは大きい都市でしょう、日本人もたくさんいるんですよ。で、シカゴに日本人教会がありますね。それで私はこのシカゴの日本人教会に、行っておりまして、やっぱ結局結構たくさんの日本人が来ておりました。まあ、けれども牧師はいないんですよね。牧師は今日バイリンガールですからね、英語はできなきゃいけないし、日本語は両方できなきゃいけない ですね。このまあ、結局も私はアメリカに3年ももう終わりましたから、まあ、結構英語はできたし、まあ、日本語はもうですね、ほっといてもできるんですけど、まあ、それで急そこでも話があって、うちの教会の牧師にならないかというのは、そういう話もあったんですね。けど私もいつも言うように、自分の考えちゃフラフラ、人間の思いはフラフラするんですよね。はい、またですね、いつも申し上げるように、卒業して博士号まで取って帰ろう、せっかくですねマスターまで取ったんだから、マスターでおられて博士号を取って帰ったら、日本で専門的に、この進学校で教えることができるから、もうぜひそうしようと思ってアプリケーションまで出して、そして受け入れられて喜んでいこうと思ってたら、もうここに書いてありますよ、人間にはいろんな計画がいろいろいろですね、人間的に考えてこの方がいいかなとですね、結局日本に帰っちゃって、 この経済的な支援は何もないんですからね。ですからここに書いてある人の心には多くの計らいが、あ、そうか、あ、ここで日本人教会だったら日本語で説教できるし、英語も自由だから英語で説教もできる、まあ、それでそこに行こうかなと思ったんですね。博士号を取るためにさらにあと3年か4年勉強しようかと思ってみたいですね、まあ、いろんな道が開けてですね、そしてこの人の心にはいろんな多くの計らいがあります。帰ってきてからも先生申し上げている英語とですね、聖書の専門を教えるオリオにある女学院の先生からうちの教会うちの学院で教えないかとおっしゃる、もうすごく嬉しくてよかった、もうこれで安心して、この教えながらこの給料をもらいながら伝道できると思って、本当に愚かなことに人の人間の心には多くのいろんな計画が、これがいいんじゃないか、これがいいんじゃないか、思いがあるんですね。まあ、しかし、書き換えて、主の御旨のみが実現する、そういう中で、アメリカでうろうろしているときの神様から叱られたのは、お前は、何を考えてるんだ、学者じゃないんだろうですね。お前は、日本に帰って、伝道者になって、魂を救うための仕事をするんだ、学者になったらいかんって言ってですね、もう、そっちの方に傾きがちな。本当は愚かな私を神様が叱ってください。帰ってきてからも、そういうことをオリオ女子学園の先生になってから選挙を活動しようかと思って、楽な道を願っておりました。神様から、お前は何を考えてるんだ、お前は教師になるためにアメリカに行ったんじゃないし、この教育を受けたんじゃない、お前は魂を救うために、ここに日本にいる、この福岡にいる魂を救うために、お前は、アメリカに行ったらダメだ、お前は伝道せよと言ってですね、もう神様から厳しく、人の目には大きな計らいがありますけれども、神様は私に細い小さな十字架の道を、十字架イエス様だけに頼って、主だけに頼って、どこからも主には言えないで、ただイエス様から上からの生活、上からですね、この養われながら伝道するように導いてくださいました。いや本当ですね、人の目には多くの計らいがある、計画がある、しかし主の御旨のみが実現する、しかしどういろいろあっても主様の御旨だけが実現する。いや本当私は、まあ、つくづくですね、このことを実感しています。ですからいつも申し上げますが、私の師匠日高という先生で、この方のおかげで今日があるんですけど、まあ、しかしやっぱり先生も人間でありましてね、やっぱ弱点持ってるんですよね。本当にその弱点にもうつまずきそうになることがありましたけれども、神様がつまずくことをお許しになりませんでしたですね。彼があの熊本バプテスト教会でそれこそ聖南卒業してやってきて、で5年後6年近く、もうそれこそ100度じゃダメ、120度、100度じゃダメだ、もう水が沸騰します、120度のもうですね、色々下げて、そしてそれこそもうすでに教会が建っておりましたけれども、もう50年60年経っていたその教会に聖霊が下って、リバイバルがバーッと起こったっていうね、そういう中で私もこの熊台の1年生でしたけれども、クリスチャンになって、やがて聖霊経験をして、そして献身を決意して、それこそ70年間まで導かれてきたんですけど、本当に日高の先生のもう熱い熱い熱い祈りによってリバイバルをして、そのリバイバルの勢いの中でですね、その今与えました土地を売って、そして少し奥の方に大きい教会を建てて今の建ってるんですね。でも燃えて燃えておりましてね、もうすごく燃えてて、私もですね、毎週ですね、月曜日は福岡から熊本まで、もうポンコツのですね、25万円ぐらいで買った、全部かも25万円ですから、もうポンコツですよ、全部止まりそうになる、いや、それこそ冷房のないですね、夏は暑い日ですね、冷房のない暖房完備の車でいつもですね、熊本に行き来しております、ね、 しかしそれだけ本当に燃えてたんですね。燃えて燃えてました。そして今の大きな教会で立ってるんですけど、まあ、そういう中で私はこのいつも言うように教会のリバイバル、しかもバプテスト連盟の教会だから、連盟は異団体だから絶対絶対がこの連盟の教会に火がつくようにその道を歩けということでずっと導かれてまいりました。ところがですね、いつも申し上げるように日高の先生も人間なんですね。人間ですから神じゃないんですよ。ですからやっぱ間違いがあるんですね。先生 もう間違って私をですね、この叩き潰そうとされることがありました。で私はもう本当にもう危うくつまずいてですね、こんな道を歩けないと思って倒れそうになったことがありました。けれどもいつも申し上げるように聖書の御言葉でですね、悔い改めてそういう私をバーッと間違って捉えた先生に対して心から許してとか心から悔い改めて、先生本当に足りませんでしたごめんなさいって悔い改めて先生との関係を正しく導かれました。振り返ってみますね、人の心にはいろんな計らいがあります。あ、でも神様は決してその道を曲がることをお許しになりませんでした。日高の先生が示されたバプテスト連盟の教会のリバイバル、このために生きていくんだというですね、その道を先生の弱さのゆえに肉のゆえに私がつまずきとなりました。けれども神様は絶対お許しにならなかった。人の目には計らいが多くある、しかし主の御旨だけが実現する。そういう中で結局日高の先生を通し示された連盟の教会のリバイバルということで、そういう中でやがてですね、いつも申し上げるんですけど、野口先生がいるんですけど、野口先生のお母さんの新田さんというですね、一人の姉妹が教会にやってきました。もうその通りですね、ご主人様は先生、鹿児島の奈良校を出て、そして京都大学を出て、京都帝大卒、そして大きな建設会社に就職して、もうものすごい出世して実力者ですね。でもトップと近いような大会社の重役目の座っていうのがいたりして、その方がですね、定年を終えて福岡に来て、そしてなんとこのお母さんは新田さんと言って妙なことでした。この方はですね、門司港、この門司港にあるですね、このバプテスト教会でこの本当に規制で経験をした。でその門司港の教会はもともとですね、キレラという先生がこの東京の大井バプテスト教会の大谷健一先生を通してその当時リバイバルが起きたの ですごい精霊を経験をして、で東大のキレラ先生も東大の生徒だったんですけど、この東大卒業して自分は牧師になると言って、西南に来て勉強して、そして文字で開拓伝道されて、今もあるんですよ、近いうちに。でも先生たち招かれておりまして、そこに行って証しをするようになってるんですけど、そこで大リバイバルしてですね、でもその当時はその申し子の教会にですね、青年女学院ね、女学院の生産者がたくさん来ていっぱい出たみたいな大リバイバルして、そういう中で僕らさんもですね、そこで聖霊を受けて、野口先生もまだ小学生、中学生、もう一緒のために働きたいという思いを持ったというのが大事場が起きてですね、や不思議な不思議な説明の中でですね、本当に神様が計画を持ってですね、不思議に導かれて、その中で今日新田さんを通して野口先生、野口先生を通して肥満先生、肥満先生と菅さん結婚してですね、でこう今度は一点を行ったんですよ。での話聞いてみると、菅さんが子供たちに3つのことを言った。愛してるよですね、そしてなんて言うか、ありがとう、愛してるよ、そしてね、神様を信じていきなさいよということで、遺言書を3つ言った。ありがとう、愛してるよ、そして神様を信じて、この方を信じていくんだよということを最後の遺言として子供たちに語ってる。すごいですね。本当に天国に行って、今はものすごい働きを天国からしてますよ。はい、もうやがて、今の人たちもですね、 東京から帰ってきて、やがてインドネシアに行かれるようになることになる、なると思いますけれども、神様はもっと大きな技をなそうとしているんですけど、いろんな人の苦労には多くの重い計らいがあります。しかし主の御旨の実がつきます。主の御旨の実がつきてと実現していくんです。私は、まあ、つくづくですね、新田さんとも出会い、またですね、ここに井上久代さんいますけど、井上千恵子さんとも出会い、また小宮さんとも出会い、もういろんな方たちと出会ってですね、で本当に主はただ一筋の道を、御旨の道だけを導いてくれました。自分は日本の教会、バプテスト教会に見れば今ですから、もう玉川教会は本当燃え上がってるんです。地上に燃え上がって、本当燃えてですね。でもう、島先生が就任した当時は、12、13人しかいなかった教会がですね、今はなんと60人、70名、やがてもう近いうち100名になるでしょう、満杯になるでしょうね。ものすごく燃えてやつ、わあ、一つの死んでいる教会が生き返った。これは我々が願ってきたことだな、願わされてきたこと、主の御旨のためのみが実現する。主の御旨が実現してるんだよねと思って、すごく嬉しいんです。いや、主よ、どうか、どうか、日本のバプテスト教会が蘇り、そして世界宣教をみんなですることができるんですね。はっきり、リバイバルと世界宣教、主の御旨です。これは日高の先生を通して飾ってくださった事実、このことですけど、本当にもう安定教会で、これも日高の先生が飾ってくれたことです。全部神の将来を通して飾って、それを御旨がいろんな計画がありますけれども、人の心には多くの働きが計らいがある。しかし主の御旨のみが実現する。御旨が実現していきます。本当に尊い尊い先生方、兄弟先生を用いてですね、本当に実現していきます。いや、私はつくづくもうですね、僕先生たちはもうともかく、ね、信徒の皆さん、まあ、こうしてですね、いらっしゃる信徒の皆さん、いや本当に心から尊敬してるんですよ。いつもわあ偉いね、大丈夫さん、また川本さん、また宮越さん、井上千代さん、本当に皆さんですね、本当に立派な生徒の皆さん見ながら、いやもう本当私はよかったね、もう大丈夫さんにいつも言うんですけど、牧師交代しましょう。いや冗談じゃないんですよ、本当もう交代していただきたいぐらい立派な生徒の皆さんが生きていらっしゃるのを見ながら、ああ牧師になってよかったな、本当この生涯よかったな、ここに書いてあるよ、主の御旨のみが実現する。人間的にいろいろ考えましたけれども、イエス様の御旨のみが実現したさ、本当嬉しいです。人間の思いではなくて、主の御旨がよいよいよいよ実現していくように、いよいよ主よ、あなたの御心を深く伺いし、あなたの御旨の実現のために本当生きていくものとならしてください。人の心には多くの計らいがあるけれども、しかし主の御旨のみが実現します。主よ、あなたの御旨のみがいよいよ実現していくように、いよいよあなたに寄り添って必死必死で御旨が教会にも家庭にも家族にもみんなに本当この御旨が実現して、素晴らしい素晴らしい天国がですね、この地上にやってくるように戦っていきたいと思います。人の心には多くの計らいがあります。しかし主の御旨のみが実現する。もうこの言葉は通りです。いや本当真理がこの聖書に書いてあるなと思いながら、私はこの言葉を堪能していたような次第です。で皆様の生涯の上に、家庭の上に、全生活において主様の御旨の上がいよいよいよ実現していきますよ。また家族にも全面的な救い、喜び、勝利がありますよ。家庭にも教会にも社会にも、主よ本当にあなたの御旨がなりますように、今日も祈り続けていきたいと思います。それではお祈りしましょう。この人の心には多くの計らいがある。しかし主の御旨のみが実現する。あなたの御旨のみが我々の生活の上に、全生活の領域に及びますように祈っていきたいと思います。それでは純正奥先生にやってもらって、この御言葉の実現を祈りたいと思います。
天の父様、あなたの皆さんにいたします。今朝も この信玄を通して、また使徒言孤独を通して、また若衆を通して、本当に御言葉の恵みをいただき、感謝いたします。私たちはいろいろなことを考えるものでありますけれども、しかし、主の御心だけが成就することを語り去り、感謝いたします。主は本当に三千なる方、全知全能なる方であります。本当に主は主の導きに従うときに、主は素晴らしい御業を表してくださいます。本当に主は、私たちは本当に祈り、また伝道し、本当に主を戦うものでありますけれども、本当にその時に主がいつも共にくださり、慰め、励まし、そして主の御心を成就してくださいますように、主をお願いいたします。日々祈って聖霊で満たしてください。主の御心を本当に祈り求め、主の御心に従う私たちへと作り変えてくださいますように、主をお願いいたします。あなたは生きております。私は日々あなたは日々私たちを導こうとしております。どうぞか主の御心、主の御心に生きるものとなることができますように、主をお願いいたします。教会を導いてください。私たち家族を導いてくださいますように、主をお願いいたします。主の勝利を信じてイエス様のお名前によってお祈りします。
アメン。人の心には多くの計らいがある。しかし主の御心のみ実現する。私のように家族のように教会のようにあなたの御心が実現させてください。お祈りさせよう。